聖書のですね、マタイの福音書の7章の6節をじゃあ始めていただきますが、今の主婦もですね、ちょっと話が分かりにくかったので、主婦を見てですね、また見てください。主婦じゃ同じことを書いてください。マタイの7章の6節、1節だけを読んで、ご一緒に、礼拝してまいります。まず7章の6節、前に入れておりますが、これを読んでご一緒にお読みしましょう。3、はい。
聖なるものを犬に与えてはいけません。ただ歌の前に真珠を投げてはなりません。それを愛して握りに皆を投げて体が動かすことができ
た。そのテーマは、聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚に真珠を投げては与えてはいけませんという内容です。私たちクリスチャンというのはですね、聖書の中で、裁いてはいけないというふうに、で、敵であっても、どんな状況でも、どんな状況の人であったとしても、私たちはその人を愛さなければなりません。許さなければなりません。そして悪に対しても裁きを持って、愛を持たないで、裁いてはいけません。そういうのを私たちは神様から命じられております。そして、それはですね、互いに愛し合うこと、神様の愛を持って、真実の愛を持って、隣人を受け入れることを神様から言われています。第一話の、この4章の20節と21節の中には、愛することを命じている神様の御言葉があります。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。ですから、私たちは隣人を愛さなければなりません。神を愛するがごとくに隣人を愛し、私を愛するごとくに、自分自身を愛するごとくに、他人であろうが、敵であろうが、迫害するものであろうとも、私たちは愛をですね、持ってその人を受け入れなければならないんですね。でも、今日の御言葉はですね、今日の御言葉はちょっと違うんですね。犬や豚に真珠や良いものを与えなくていいというふうに書いてある。与えるなと書いてあります。で、じゃあ私たちは愛するんですけども、隣人を正しく評価してはいけないのか。相手が、で、相手がですね、持っているその罪を、罪をですね、見てもその罪を覆い尽くしており、私たちはそのまま受け入れなければならないのかと言いましたら、そうでもないんですね。私たちは正しく相手がどういう人物であるかは正しく判断して、そしてその判断のもとにおいてその人を正しく賢く愛さなければならない。嫌な出来事であったとしても、ね、ただ単にその嫌な出来事をそのまま鵜呑みにして受け入れ愛するのではなく、嫌な出来事は自分にとってこれは正しいことなのか、神様が喜んでいるのか、神様がそれを意味嫌っているものか、正しい判断を持って私たちは物事を見て判断し、それを受け入れ、それを愛さなければならないんですね。で、今日の言葉はそういう意味において非常に厳しい内容だと思うんですね。聖なるものを犬に与えるか、そして豚に真珠を投げてはいけません、投げ与えてはいけません。この言葉の聖なるものとか真珠というものは何でありましょうか。まあ、聖なるものというのは、ある意味において、神様の前に聖別された供え物、また神様の前に、捧げた献金、そのようなものを聖なるものとよく言います。そして、真珠というのはですね、さらに抽象的な意味を持っているそうです。真珠というのはですね、旧約聖書では、まあ、まず言いましょう。ヨブの28章の18節に、知恵を獲得するのは真珠に勝る。それから、マタイの福音書の13章の45と46には、また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。ですから、真珠というのは、天の御国だとか、神様を知る知識とか、信仰というものを意味しているんですね。だから、死を恐れる 信仰、知恵、知識、そういうものが真珠。ですから、真珠というのは、神様がくださいました神の福音を、 犬や豚のようなものに与えてはいけないということなんですね。で、じゃあ犬や豚というのは 何かと言いますと、神様の福音を、ね、遮ってもいい、与えなくてもいいような豚や犬という類は何かと言いますとですね、犬というのはですね、ヘブル語の語源を見てまいりますと、そこには噛みつく、犬というのは噛みついたり、そして、まあ、掴むというか、わしづかみするとか、そういうふうな意味がその語源の中にあるそうなんですね。で、ユダヤ人はですね、犬は汚らしい動物として、それは意味嫌う動物であったそうです。また豚というのは何かと言いますと、横を見ている、太い意味をしている、要するに無視する、神様の福音を語っても無視する、神様の良いものを語ったとしても、それを目を細めてバカにする。いや、そんなことはありますか、神の愛ってものを信じることはできるのかという、何か細い目をしてですね、バカにするとか、すごい反抗できない思いを持って、それに対応するのが、その豚という、その言われるそういうものだと言われているんですね。ですから、豚や、その犬というのは、聖書では、神様が意味嫌われるような、神様の祝福に預からせる必要のない、汚れた存在を、豚や犬という存在として捉えていたそうであります。レビ記の11章の7節に、食べて良いものはこういうものですよ、反芻するものですよと聖書書いてあります。でも反芻しない動物や爪が割れている動物はダメだというふうに言われているんですね。でそこに、それに豚もダメですよ、これは爪が分かれており、爪が分かれており、爪が完全に割れたものであるが、反芻しないのであなた方には汚れたものであると書いてあります。また、マタイの次の御言葉に、15章の中に、まあ、イエス様もですね、神様の祝福に預かれないものを子犬のような存在、犬だというふうに呼んでますよね。で、まあ、自分のサマリアの女が、自分の子供が病気で苦しんでいるときに、イエス様のところに連れてきて、イエス様、イエス様、どうぞあなたは、ユダヤ人のために素晴らしい祝福を天から持ってこられたと思うんですけども、私の娘が死にそうだから癒してほしいと、このように願いました。そしてその女はですね、イエス様、あなたは異邦の民でもいろんなところで祝福を与えていらっしゃるんだから、当然私は異邦の民かもしれない、ギリシャの女、サマリアの女かもしれないけども、私の願いを聞いて、そのお皿を癒してほしいと、このように願いました。でもその時にイエス様は、ね、犬にこれをパンくずを与えることはできない、私が持ってきたこの祝福は偉大のためのものであり、犬のような存在である、あなたのような汚れた存在であるものの願いを聞くことはできないんだと、このように言われたんです。ですから皆様も子犬のような存在、犬のような存在として、この異邦の民を引き出していらっしゃる、神様は引き出していらっしゃる。ただ牧師録の22章の15節には、犬の魔術を行う者、不倫行の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを言う者は皆、天の御国の地球から外に追い出されてしまうとも書いてあるんですね。ですから、ここに書いてある、表現されております犬とか豚の類というのは、異邦人であったり、偶像崇拝する者であったり、異教徒であったり、未信者の類であるというように、このように考えられているんですね。ところがですね、ここに書いてある御言葉と、この内容とですね、今日読みしましたマタイの福音書の内容の犬と豚は少し違うみたいですね。で、今日の御言葉の犬と豚というのは、どうもペテロがこのように言っている内容に、合うみたいであります。それは第2ペテロの2章の20節から22節に、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の穢れから逃れ、その後再びそれを巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態、初めの状態よりもっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分で与えられたその聖なる命令に背くもの、背くよりは、次ですね、 それを知らなかった方が彼にとってよかったのです。彼に残ったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまだ泥の中に転がるということを、ことわざ通りですと、こういう書いてあるんですね。ですから、今日の御言葉の豚や犬というのは、一度主の恵みに預かって救われていながら、世の汚れから癒されて、新しく生まれたあったにもかかわらず、まだある意味では、まあ、今ではクリスチャンになって教会生活を始めたんだけども、でも神様を信じているものにふさわしくないような世の中の生活を、生活をしているようなクリスチャンとか、神様の前に信仰生活を持っているけども、その心の中はですね、全然神様の御言葉に御心に従って清い生活をしていないような、世の中に戻っているような、世の中にいるかのような、そういう人たちが、そういう人たちが犬や豚だとこれに言われているんですね。あのフィリピンの3章の2節では、どうか犬に気をつけてください、悪い働き人に気をつけてください、肉体だけのかすれのものに気をつけてください、つまり神様は信じていると言いながらも、全然あの信仰を持っているもののように生活をしていない、まあ、まあ、ある意味においてはですね、私たちクリスチャンはあの一つの、まあ、生活様式を持ってますよね。 もちろんあの仕事の関係もあって礼拝に日曜日に来れない場合もあるかもしれませんが、とにかく神に礼拝を捧げるために整列して礼拝に来る、また、ことある度ごとにまたお祈りに来て、また聖書を読んで、そして聖書の御言葉に従って人生を正しく清く生きるという、そういうその生き方を私たち、そういう生活習慣を持っています。でも神様を信じているにもかかわらず、神様を信じてない人のような、そのような言動が目立ったり、そのような生活様式の中にあたかも当然かのように生きているものは、この本に書いてある、聖書に書いてある意味は豚の類だと、これに言われているんですね。あの2022年の26節にも、犬の間が私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。このようにしてですね、このようにしてですね、犬や豚というのは、異信者や異邦人の類ではなく、特に言われているクリスチャンの、その怠惰なクリスチャンというのは、そういうものに信じは良いものを与える必要はないという、そういうような、はっきりとした判断を持って接しなければならないことがあるということを言っているんですね。ですから、私たちクリスチャンというのは、全世界にあって福音を伝えなさいという言葉があります。素早く作られたものに、その福音を伝えなさいと言ってありますが、つまり全世界の人々の誰が犬であり豚であるかはわからない。だからジョン・カルビンはですね、全世界の人に、ね、誰が犬であり豚であるかよくわからないんだから、とりあえず全世界の人に福音を伝えなさいと、これに言ったと言われているんですね。だから私たちはですね、どんなことがあったとしてもですね、全世界に未信者の人に、神様を知らない人々に福音を伝えるために出ていかなければならないんですね。で、特に私たちがしなければならないことは、恐れをののいて、自らの信仰の救いの完成のために、自分の信仰生活を正しく、この、にしてですね、生活をすることを、神様は私たちに言ってらっしゃいます。フィリピンの2章の11節に、こういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら、恐れをのぞいて自分の救いの達成のために努力しなさいと私たちに言っています。私たちは、神様を信じて、神様を信じているのだけども、信じているだけども、その信仰生活が全然、見ながら生活をしている人たちに対して、はっきりとした、そういう人たちを私たちは避けて、私たちの信仰生活を達成のために、私たちはしっかりとした信仰生活をしていかなければなりません。で、今日ですね、 この言葉を通して、学ぶべきこと、聖書の、この中にも少し書いてありますが、第一番目には、自分自身が、聖書に書いてある犬や豚で、ではないか、常に私たちは自分自身の生活を反省して、そして主に従っていくものでなければならないんです。神様が私たちのために御子イエス・キリストを与えて、そして御子イエス・キリストの死をもって私たちの命をあがなってくださいました。でも私たちは神様が命をかけて私たちを愛してくださいましたけども、私たちは自分の人生を、ね、神様に命をかけて従っている、そういうような気持ちがあるでしょう。私たちの人生というのはイエス様の十字架の死によって、そして私たちの人生は成り立っているんですね。私たちがイエス様を死んだ時に、私たちは神の命によって新しく生まれ変わり、そして天国の神様の天国に属するものとして私たちは生まれ変わることができました。ただそこで私たちは元の人生に戻るということはありえないんです。この世とこの世に、支配しているその死の力を持つ、そのこの世の君であるサタンの人生に私たちは戻ることはできないんです。だからこの世に戻ることができないということを早く私たちは認識をして、私が生きているのはキリストの死によって生かされているのであり、そして聖書の御言葉に従った、聖書の御言葉に約束された天の御国の法則とその今しみの中に私は生きていることを早く自覚しなければならない
んです
。神様は私たちクリスチャンに対して、ね、聖書ではこうしなさい、このように生きていきなさい、このような生活習慣を持ちなさいと私たちに命じていらっしゃる。しかし聖書の立法学者がそうであり、これができなかったらダメ、これをしていなければあなたは失格者だというふうには神様は見ていらっしゃいません。私たちの人間の弱さや、この地上での生活、社会での属して生活をしなければならない、いろいろな人間の持っている弱さを理解する神様は、私たちが全部を尽くして聖書の御言葉に従ったクリスチャンたちの生活様式を取ること、それをですね、選ぶことを願っていらっしゃるんですね。まあ、そういうような箇所で言いましたが、まあ、日曜日の礼拝もそうであります。日曜日の礼拝がしにくい方々はですね、土曜日の礼拝する人もいれば、まだ日曜日礼拝が できなかったとしても、出張先でちゃんとその礼拝をすべきところを探して、そこで礼拝していらっしゃる人もいらっしゃるし、またそういう場所がいない、偏重の地、教会がないところに出張で行って仕事でそこに行かなければならないときには、その泊まったところで時間を整備して神に礼拝することを神様はそれを良しとしていらっしゃいます。私たちは、私たちの人生は神様によって新しく生まれ変わったものであり、私は自分の命は自分のものでない、もう神のものなんだ、神様に従って生きるときに最高のですね、素晴らしい喜びに満ちた人生を歩める人生なんだということを早く私たちは決心し、それを受け取っていかなければならないと思います。それから、聖書の中にこういう言葉がありますが、二つ通りで、ヘブル人への手紙の読書を見せてください。ですから、私たちはキリストについての教皇の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えを、手を置く儀式、者の復活、常しの裁きと基礎的なことを再びやり直ししないようにしましょう。どうも、初代の教会では、いつも教会の中でクリスチャン同士がお互い攻め合ってたみたいですね。割礼の仕方がちょっと違う、割礼があるないということだ。ヘブル人からなったクリスチャン、ヘブル人、ユダヤ教から改宗したクリスチャンと、異邦人から改宗したクリスチャンが一緒に礼拝を捧げておりました。当然、ユダヤ教から改宗したクリスチャンは割礼があるんですね。 ね、旧約から出てくるユダヤ教の割礼があります。で、割礼のあるクリスチャンと割礼のないクリスチャンがお互いに言い合うんですね。割礼があるから私たちのが清いんだとか神に選ばれてるんだとか、そういうことを考えるんです。また食べるものを一つにとってもですね、ユダヤ教で育てきたクリスチャン、回収したクリスチャンはですね、豚は食べてはいけない。ヌルヌルしたうなぎはダメだとか、ヘビはダメだとか、ヘビは食べないけど、カエルは食べてはいけないとかね。まあ、いろいろなという食物に関する規定がありました。ところが、違法の民からクリスチャン、回収したクリスチャンはですね、イエス様が、ね、感謝して食べるなら何一つ包むものはない、感謝するなら何でも食べてもいいですよ、たとえ、ね、血は好んで食べないかもしれないけども、ね、血もですね、中国に行ったら中の血を食べたりしますよね。ゼリー状にした血をね、なんか動物の血を食べたりします。だから違法の民、違法から回収、違法人から回収した偶像のその宗教から回収したクリスチャンと、ユダヤ教から回収したクリスチャンが、いつもですね、こういうことについて、ごたごたごたごたごたやっていたそうですね。この神様の教えの中にあって生活するクリスチャンが、私のクリスチャン生活の原点はここから来ているから、あなたと少し違う。例えば、威厳を語るクリスチャンと威厳をですね、あまり語っていなかった、授業しなかったクリスチャンがまた教会の中にいたら、教えのことについて、手を受け式、安心の方法について、死者の復活もね、いつ死者が復活するとかいう、この教義的な考え方が違うとか、国政の裁きとか、こういうふうな基礎的な教えのところで、ごたごたごたごたと、初代の教会はしていたみたいですね。で、私たちもですね、ある意味ではこういうことをしている場合があると思うんです。あの人の言い方はちょっとおかしいんじゃないかとかね。あの人の意見はちょっと違うねとかね。ちょっとこれは、神様の意見か、それともひょっとしたら人間的な意見かもしれない。あの祈り方は、ね、例えば祈りの課題がですね、イエス・キリストの名を持って祈っているか、祈っていないかとか、父は神様はどのようなところに位置して祈りを捧げているとか、信仰生活をしているかとか、もう教義のことや主語の教えのところで、このように私たちもしてしまうんですね。でもですね、パウロやペテロは言っているのは、ね、そういうことに、とらわれないで、これ一つがですね、第一コリントの3章1節から3節。さて、兄弟たちを私はあなた方に向かって、御霊に属する人に対するように話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子のように対するように話しました。私はあなた方には父を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方はまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方は妬みや争いがあることからすれば、あなた方は義務に属しているのではありませんか。そして、ただの人のように歩んでいるのではありませんか。そういうふうにですね、パウロはコリントの教会に厳しく手紙を送っているんですね。つまり、私たちは聖書に書いてある初代教会が経験した、コリント教会が経験したですね、そういったところの中に私たちも入ってしまう可能性があるんですね。でも先ほどから言っているように、私たちに与えられたこの救いを完成するために、救いの完成のために、自ら神様の前に、ね、努力していかなければならないと、パウロは私たちに進めているんですね。隣人といろいろですね、ごたごたごたごたする、それはですね、神様の御心にかなわないことです。そしてまして、神様を信じていると、いたとしても、神様を信じているものにふさわしくない生活をしている人たちのことに気を取られてしまって、それらの悪い影響を受けてしまうようなことがあってはいけないと、パウロは私たちに、この私たちに言っている。私たちは、いつもですね、信仰生活は、求道者の心を忘れてはいけないと思う。例えば日本で求道者というのはどういう人でしょうか。求道者というのはですね、イエス様を伝道して一度教会に物見さんで来た人も、まあ、大体求道者ですね。あの人は求道者だ、一回来たから そして一年に一度、クリスマスの時に来る兄弟も、あの人も希望者だから愛さなければ、全部しなければならないと言いましたね。ところがですね、聖書でいう求道者というのは、ね、イエス様は信じて、イエス様の道の中に、イエス様に従うことを熱心に求道する人が求道者。神の道をしっかりと求めていく求道者。求道してる人。これが求道者。私たちクリスチャンは、いつも求道者でなければなりません。今あるところじゃなくて、もっと私は死を知りたい。でもっと死の道を知りたい。死の道を完成させたい。私の信仰の道をですね、もっともっと高いスタンスに、スペースに、スタンスに私は引き上げられていきたいという、もっと死を知りたい。もっと死の愛を、深さを知りたい。もっと死の恵みの大きさを知りたい。という求道者でなければならない。犬や豚になってはいないだろうか。で神様は死にいてても世の中の人と変わらないような生活をして、ね、真珠や良いものを与える必要はないというふうに神様から切られてしまう犬や豚になり下がってはいないか、いつも気をつけなければならない。そして主の救いを完成するためにいつも主を求める求道者の心を忘れないで主に従うものでなければならない。このことを私たちはこの場所を通してですね、それをですね、知っていただければならないと思います。ヨハネの福音書の9章の35節から38節、イエスは彼らが彼を追放したのを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたはその子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私はその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのはそれです。彼は言った。主よ、私は信じる。そして彼はイエスを返した。盲人で、生まれつき盲人の道で物乞いをしていた人の目を開いてくださったイエス様が、その目が開かれたら、それ 彼らがユダヤの街道から追い出されてしまった。その時にイエス様はこの彼に出会って、そして彼はこう言いました。私の目を開いてくださった方はどこにいますか？その方はどこにいるんでしょうか？私がそれであると言ったら、その方は、その目が開かれた盲人は、元盲人であった、男性はですね、主に従っていた。私たちは、私たちの目を開いてくださった唯一なる救い主なるイエス・キリストにいつも従うものでなければならない。他のものを見てはいけないという意味ではないんですけども、他のものに心を奪われてはいけないんです。主に心を奪われ、主の 道から外れないように私たちはしっかりとついていかなければなりません。さらにですね、第一文書の9章の19節から見たいと思います。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。偉大人には偉大人のようになりました。それは偉大人を獲得するためです。立法の下にある人々には、私たちは立法の下にはいませんが、立法の下にあるものになります。それは立法の下にいる人々を獲得するためです。パウロは伝道するときにこの御言葉がありますね。立法の下にいるものではないけども、立法の下にいるもののようにしてその人に接している。ユダヤ人にはユダヤ人のように、ユダヤ人にはユダヤ人のように接している。しかし自分はキリストのしもべだったという。私たちはこの世の中に生きているけども、日本人ですけども、日本人は日本人だけども、私たちは神の子なんです。神の国の国籍を持ったものなんです。でどんな人、どんな仕事をしてもいいし、どんな状況の中に、どんなところに住んでもいいですけども、その地のものに属されてはいけない。この世のものに属されないように、私たちはしっかりとキリストにあって自分の信仰生活を律していかなければならない。さらに使徒行伝の13章の46節にあります。そこでパウロとバルナバははっきりと宣言した。 神の言葉はまずあなた方に語らなければならなかった。しかしあなたはそれを拒んで、自分自身の永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。皆さん、私たちはこれから用心の方に行きます。
パウロとバルナバが、ユダヤ人に伝道していました。ユダヤ人に伝道していたんです。ところが、福音を語っても、先ほどありました。真珠である、真珠のような福音、神様の祝福をどんどん語って、神様の救いを語ってるんだけども、語られて聞いたユダヤ人たちは、犬や豚も食べる。
で、そこで、あなた方はそれを拒んで、福音を拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたので、私たちは予報の方に行きますと、神様は彼らをお見せになった。要するに、あなたはそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないと、ものと決めたので、と書いてあります。私たちは、ね、永遠の命を持つ者にふさわしくないものと、ふさわしいものなんです。でも、ふさわしくないもののように、自らこの神様の道を塞いで、この世の道に行くならば、神は豚や犬のようなものには、神様の祝福、真理を与えることはしまいと、これに言ってらっしゃるんですね。で、これは非常に厳しい内容だと思うんですね。神様は本当に、忍耐の限りを持って私たちを待っていらっしゃいますが、私たちがその神様の愛に気づかないで、いつまでも怠惰な生活をするならば、神様はもうそこで切ってしまうよと、はっきり先生が言っていらっしゃる。冒頭に、礼拝の最初にですね、アメリカの、その大統領選挙とか、TPP の問題もありますし、それが安保法案が通りまして、もう戦争に巻き込まれる実情がやってきますし、それが東京オリンピックが再開されたら、外国人がたくさん来てですね、私たちもいつテロの中に巻き込まれた危ない状況がありますし、また北朝鮮と韓国もすごい不穏な空気が出ておりますし、そして、ひとたび戦争になれば、原子炉が破壊されて、原子炉のそのバリ、なんていうか、放射能が、ね、もう日本に来るのはもう目に見えない。PM の 2.25 のことがあるように、全部こちらに降りかかってくるんですね。で、その時に私たちが、ね、神様の道にしっかり熱心につながっていなければ、永遠の命を失っているならば、それらの影響の中によって私たちの命はどこに、ね、葬りされるか分からない状況に私たちはあるんです。ですから、こういうふうな状況の中にあって私たちはですね、ますます主の救いの完成するためにいつもイエス様を誘導していく、その熱心なクリスチャンとして神様の前に覚えられて、神様の祝福の中に守られた生活をしていかなければならないと思います。犬や豚になるような信仰生活をしている人は誰一人としていないかもしれませんが、神様の祝福から、ね、漏れていらっしゃる祝福を十分に受け損ねているクリスチャンがたくさんいらっしゃると思います。そして、主の守りの中から、本当にですね、神一人で、もう本当にですね、守りから外れようとしている、それが人生のクリスチャンがたくさんいらっしゃる。私たちは、この世の中の情勢の中にあって、ますます主にあって、熱心に、そして、主の恵みの中に生きていくものとなってまいりましょう。頑張ります。愛する天のお父様、あなたの恵みの中にあって、私たちの信仰生活が守り、導かれていることを感謝します。神様、ギリギリの線で神様の救いを、恵みをいただいて守られているのでなく、神様、あなたに喜ばれて、よくやった良い主人のしもべたちよと呼ばれて、導かれる私たち一人一人としてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの愛の長さ、広さ、深さを、まだまだ体験できていない私たちでございます。未熟な私たちであり、主の教えの中で、ああだこうだと言っているようなものでございますが、神様どうぞ私たちのこの弱さを憐れんでくださいまして、恵みの中にあって私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。どんなことが起こったとしても、主はあなたを離れてはいけません。
あなたに従ってまいりますように、私たちの生活を正しく、そしてまた祝福のうちに生きてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって祝福しお祈りいたします。
アーメン。